吉高加納牧師によって、ただキリストの真によってと題してメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ズームの向こうの皆様おはようございます。私はパウロイコールキリスト教とは思っていません。イエス様そのものが述べ伝えられたこととパウロが語ったことの間にはいくつもの違いがあると思っています。パウロは後々イエスをキリストと信仰する上での考え方をまとめています。まとめるにあたってはパウロの人生経験がそこに流れ込んでいて、あるいはパウロが向かい合って生きていた時代の状況やパウロ自身が直面していた論的論争の相手との対話の必要というものがまた入り込んでいますから、パウロの場合は幾分教育的であったり、それから教会を作るという上での教会形成論的であったりします。そのパウロの教育論とか教会形成のアドバイスというものについては非常に参考になるものもあれば、今日現代の教会を作る上では参考にできないと思えるものもあります。ああそういう事情があったからパウロはあの時そんなふうに語ったんだなと理解することができたりするんですけど、今の時代、今私たちが生きている時代にそのままの感覚で、やろうとするとうまくいかないなと思うことはいくつもあるんですね。ですから私たちはいつもそういうことなんで、私たちはいつもイエス様にもイエス様に戻っていくと、そういうことが大切だと思うんですね。でイエス様に戻ると申しましても、ルカによる福音書とかマタイによる福音書っていうふうにマタイやルカという共同体がイエス様のことを思い出して記していますから、イエス様に戻るという時にイエス様のオリジナルに戻るという部分とルカの置かれていた状況に戻るということもあるわけです。そんなふうにしながら記したもの、それから記された状況、そして、明かしされているイエス様という本体ですね、そしてそのイエス様を使わせてくださった神様の御心というものと、私たち今を生きている私たちと、もう本当にこう総合的に対話させながら聖書というものは読んでいくわけですね。で今はローマの信徒への手紙を通して、私たちが今自分たちが生きる場所について場面について思い巡らしているわけです。ところで伝道者パウロの最大の功績は何だろう。そう考えますと、何と言ってもキリストの信仰、キリストへの信仰がユダヤ人だけのものではなくって、民族的なルーツや人間のあらゆる属性を超えて、すべての人にイエス様の福音は開かれている、みんなのものなんだということを主張したことです。これはやっぱりパウロという人がいたからこそのことです。しかもパウロという人は命がけで、そのみんなに開かれているということを留保なしに命がけで述べ伝えました。この宣教を彼は貫きました。命がけというのはまさに文字通りパウロの生涯がユダヤ人たちから命を狙われ続けたものだったからです。使徒言行録などを読みますと、彼がいつもいつもユダヤ当局から付け狙われ続けたということが書かれています。妨害危害を具体的実際的に浴びせられたこともしばしば起こっております。 でユダヤ教の指導者たちはそれほどパウロのことが憎かったです。自分たちの民族のアイデンティティでもある律法とか割礼、しかもそれは民族的に大切にしてきた習慣や風習というそんなレベルのものではなくて、ユダヤ人たちにとっては魂の根っこのところにしっかりと根付いていて、そして救い、まあユダヤ人にとって救いっていうのは神に義と認められるということと同意なんですけど、神様に義とされることと律法や割礼というのはもう直結してますから、ですから律法や割礼というユダヤ人の民族的な優位性を軽く扱われたり相対化されたりする、それはもう許せなかった。もう抹殺しなければならないとみんなで結託するほど憎んでいたんですね。でユダヤ人、まあ元をたどればイスラエルですけども、イスラエルがという国は、まあ歴史を通して本当に弱小な民族でして、いつも周り近隣大国から属国にされて植民地にされて痛めつけられてきました。でそういうユダヤ人たちイスラエルが自分たちの存在というものを自分たちで本当に尊んでいくために、自分たちが特別な存在であるということを確認したくてすがってきたのが律法と割礼でしたから、まあ、なおさらパウロという人を許すことはできなかったですね。しかもパウロはもともとはユダヤ教内部の人間で、ユダヤ教の指導者のまた指導者のような人だったわけですから、もうとてもじゃないパウロという人の裏切り行為を許すことはできなかった。でそういう激烈で固くなユダヤ教という体制やそこにある思考性と対決して、しかも執拗に繰り返される迫害を受けながらも信じ抜き、語り継いでいったのが、全ての人間はただイエス・キリストの信仰によって神に義とされるんだという、まあ、パウロ神学の革新中の革新、いわゆる信仰義人、信仰によって義と認められる信仰義人という理解です。これがパウロがまとめたものの中の最大のまとめです。そしてその信仰によってのみ人間は神様に救われていくんだという、この考え方がやっぱりあらゆる人たちに伝わり浸透していく根源的な要因だったと言えると思うんですね。ですからね、キリスト教のそのスタート誕生の時のことを考えると、キリスト教というもののもう根っこは神の前では誰一人として優劣なく尊ばれる存在なんだという、これがキリスト教の思考性のルーツです、出発点です。そして今なお私たちは全ての人は差別なく優劣なく尊ばれる、このことを私たちの宣教のテーマの核心にする、核心というのは中心です、中核です。このことがやっぱり今もなお宣教の中核点でなければならないと私は思ってるんです。ですから先週4月28日金曜日に改悪された衆議院を通過した入管法、出入国管理及び難民認定法、日本に来ている外国人たちを用がないやつは強制送還できる、これは世界の難民条約違反ですよ。難民申請している人を強制送還してはならないというのが世界のルールなんです。しかしそれに違反してでも日本の都合で本国に送還することができるという法律を 衆議院で通してしまった。母国にいられずに日本に来て、また母国に帰国できない理由があるから日本に在留し、難民申請に及んでいる外国籍住民、これを強制送還する。こういう日本の外国人政策の根幹にある問題は、日本の指向性にあります。それは日本のための外国人、日本人のための外国人、日本社会のための外国人という、外国人を理解しようとするときにいつも日本社会のためのっていうのをつける、この利己性、この指向性、私たちクリスチャンはこの指向性と戦わなきゃいけない。この感覚と私たちは戦っていかなければならない。新約聖書を読みながら人間の生き方を考えるという、こういう思考作業、キリスト教的思考作業というものは、いや、これは人生論的な作業だと思うけれども、こういう戦いを、全ての人は等しく神の前で尊い、そこからものを考える思考性、そこから戦う戦い、こういうものを生み出していくのでなければ、キリスト教のルーツを忘れてしまうことになる。そしてそのような思考作業で生み出された聖書の読み方というのは、自分を慰めるものでしかなくなっている。今この入管法、これから本会議行きます。そして参議院に送られて、参議院の本会議、これがもし通ってしまうならば、あるいはこれに沈黙してしまうならば、日本のキリスト教会は自ら命を失う、そして多くの世界の友を失う。私はそれほどの問題だと思ってるんです。さて、再びロマ書のパウロの言葉に戻ります。パウロが明確に語っていることは、まあ、先ほどから繰り返しますが、救い、神様から義とされるのは立法によらない、つまり人間の努力や積み重ねによってもたらされるものではない。そのような人間の技とか努力や積み重ねとは全く関係なく、ただイエス・キリストの信仰によって人は義とされるのだ、救われるのだということです。今日の22節を読んでみましょう。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義ですとあります。このイエス・キリストを信じることによりと訳されている部分は、聖書原文ではピストゥス・イエス・クリストゥと書かれています。ピストゥス・イエス・クリストゥ、どう訳すべきかということが長い間言語学や聖書学の専門家たちの間で議論されてきました。で、今から約5年前に30年ぶりに日本聖書協会が聖書の翻訳を改めて改訂版の聖書を出しましたけど、聖書協会共同訳っていう名前をつけて出しましたけれど、その聖書協会共同訳の翻訳委員会も、このピストス・イエス・クリストをどう訳すかということが最後の最後まで保留になって、最後の議論として残されました。私ずっと日本、バックレーンの常務理事をしていた時に、モニターになってほしいということで、その訳のこうプロセスをずっと読ませていただいてきたので、最後まで揉めてたことをよく知っているんです。で、最後まで訳が確定しなかったのが2つ、ピストス・イエス・クリストと、そしてレプラ、昔は雷病と訳されていて、次には重い皮膚病と訳されるようになった言葉、この言葉をどう訳すかということが最後まで残ったんです。そして結局ピストス・イエス・クリストはイエスの、イエス・キリストの真実と訳され、レプラは規定の病、つまりユダヤ教の規定による病 というふうに訳されて新しく紹介されています。さてピストゥス・イエス・クリストゥを長らくじゃあ日本の聖書はどう訳してきたかというと、イエス・キリストへの信仰と訳してきたんです。あるいは新教の訳聖書、今私たちが使っている聖書はイエス・キリストを信じることによりというふうに、やっぱりイエス・キリストを対象にした私たちの信仰というふうに訳してきたんですが、もともとのピストゥス・イエス・クリストゥはこれは主格属格で訳すしかない言葉なんです。イエス・キリストの信仰なんです。イエス・キリストへの信仰、イエス様を目的にする、そういう体格で訳すことができないところです。イエス・キリストの信仰と訳されるべきところです。逆なんです。しかしこのように翻訳を逆転させてしまいますと、長らくキリスト教会が信仰にまつわることとして理解してきた概念が逆転してしまいますので、つまり読者たちというよりは信者たちが混乱してしまいますから、そのことを訳出に当たった委員たちは最後まで心配したんです。でも結果として今回聖書教会共同訳は原文に近づけて、イエス・キリストの真実によって信じる者すべてに表されたと勇気を持って訳出なさいました。その点は一歩前進だと思います。人間の行為によって救われるのではない、信仰によって救われる、行為ではなく信仰だ、これパウロですね。でそれだけでも随分革命的なんです。いや革命だったんです当時。でもどうしてもね、そうだと、そこまでだと新しい勘違いが始まっていきます。そうか、信仰によって義とされるのか、それなら信仰心を厚くしなければならないってなっちゃう。信仰をもっと強く持たなければならないぞと思ってしまうんですが、その信仰心の厚さとか強さというものが人間をたちまち苦しめ始めていくんです。どうして自分の信仰はこんなに弱いのか、どうして私は信じきれないのかともがき始めるでしょ。人間の信仰心の強さが自分を救うのだとしたら、それもまた苦しみになる。自分は救われているのか救われてないのか本当に分かんなくなりますよ。そしてそれも行為ではないにしても、こうすれば救われるというならば、それも律法主義、変わらないです。で、神が私たちに与えてくださる救いとは全くそのようなものではありません。人間のあらゆる善行や努力や心の持ちようとは無関係に、そのようなことの延長線上に救いが届けられるのではなくて、ただ神の恵みによって私という人間が、こんな私という人間が神に受け入れられていくんです。しかもです、ピストゥス・イエス・クリストゥです。イエス・キリストの信によってなんです。私の信仰によってではない。イエス・キリストが、まあ、ピストゥスというのは忠実というふうに訳されることの方が多いんですけど、信仰、神様に対して信を置き、そして神様の御心に忠実であり続けた、十字架に至るまで。弱い人間、苦しめられている人間を本当に見つめて愛し抜いた、そのイエス・キリストの忠実、真実、真理、信仰によって私たちは神様に迎えられている。イエス・キリストの神への忠実、もう真理が私たちを神様と再び結び合わせてくださったんです。2つの物体がくっついております。 よく見ると、一つは磁石、一つは鉄片、鉄のかけら、くっついています。とてもぴったりくっついていますが、くっつけているのは磁石の力です。立法主義というのは人間の方が磁石だと勘違いする考え方です。人間の方が磁石だと考え違いをしていく道です。人間の磁力で、人間の努力で神と結合できて義とされるんだと。でもそうではありません。神様が磁石です。キリストが磁力です。私たちは鉄のかけらです。救い、救われるということを私たちが考えるときに、いつも神様の心、イエス・キリストの命をいただいてのことなんだということを忘れないようにしましょう。つまり私たちは誰も救われているということを他人に対して誇りなどにはできないということです。そのように神の恵み、神の受け入れ、神の許しは全ての人に全く差別なく与えられています。まずはそのことに立ちましょう。そのことに立っていこうとすること、ここで随分と教会というのは壁にぶつかります。なぜならこの社会、この世界は壁だらけだからです。分け隔てだらけだからです。区別や差別だらけだからです。人間と人間の間にそれが持ち込まれてるからです。でも神様の一方的な救いと許しの恵みは誰に対しても全く遜色なく差別なく注がれているという、これに教会が立ち続けていくときに、そこには必ずこの社会の常識との戦いが起こる。でもその時に思考性のルーツをどこに置くか、このことがものすごく教会にとって命になってくる。私はそう思います。私たちは神の恵みを、神の許しと招きを自分のことだな、自分へのものだなとして信じて、このようにして応答して、その愛に応えていこう、応答して受け入れて教会というものに集まっています。でも救われているのが私たちだけなんじゃないんです。神様の救いの御心は教会から出て溢れるように全ての人に届いているんです。その方々が救われてないのではなくて、救われているんだよということを信じ受け入れることができるように、伝道とはそういうことだろうと思います。でもね、パウロも徹底的にイエス・キリストの信仰って言い抜いてるんですが、それを信じる私たちの信仰によってということも書いているんです。つまりイエス様の真実がまず先にあるけれども、それを受け止める人間の信仰というものもとっても大切なんだということは言っています。そのしかし段階というものは、イエス様の信仰が磁石で、それに吸い付けられていこうとする人間の、てっぺんの人間の方がそれに預かっていくことなんだという順序を間違わないことが大事なんですね。でそのことをもう少し、分かりやすくというか、分かりにくくなったらごめんなさいね、理解するために、ルカによる福音書のイエス様の例え、これ15章の放蕩息子のところですね、をちょっと思い出してみたいと思うんです。ある父親に2人の息子がおりました。弟息子はお父さんの家に暮らすことをも大層不自由に感じております。自分で生きていきたいと願うようになります。そして自分で自分を決定する自己決定の自由を手にする。そしてお父さんの家のあらゆる保護や恵みというものをお金に変えちゃう、換金するんです。愛を換金しちゃうんです。そしてこの世の力を手にして、この世で自分で生きてみると言って出ていくんです。新しい新世界に出ていくんです。しかしそこで、その新しいはずだった世界で弟息子は持ち崩しちゃう。 身を持ち崩しちゃうんです。自由になるどころか大変空虚な存在になり、上渇きに苛まれ、まあ家畜の食べるものさえ食べたいと思う、まあ、これはおそらく自分の人間の尊厳というものを喪失しかかっているという事柄のなぞらえだと思うんですが、そういう状態になります。その時この弟息子はギリギリの状態の中で住んでいた家のことを思い出すんです。そして自分は家に迎えてもらう資格などはないということを承知で、雇い人の一人にでもいいからしてもらって迎えてもらおうと思って家に向かうんです。その後聖書こう書いてあります。イエス様こうおっしゃいます。ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き接吻した。そして祝宴が始まったというふうになるわけなんです。皆さん、この弟息子はいつ父親に許されたんですか？家に帰って謝ったからですか？そうではないですね。すでにとっくの昔に許されていました。なぜ弟息子は許されていたんですか？お父さんが愛していたからです。そしてこのお父さんはこの息子を何の条件もなく迎え入れることを心に決めて、来る日も来る日も待っていたんです。許しが圧倒的に先にあるんです。しかし再び皆さんにお尋ねします。この弟息子はいつこの父親のお父さんの愛に触れて喜びに満たされましたか？そして息子に戻ることができましたか？それは戻ってからです。差し伸べる親の腕に飛び込んでからです。イエスは言うんです。救いはすでに神が用意してくださっている、許しだってすでに神は用意してくださっている。でも救われた者として生きる歩みは、許された者として生きる歩みは、その許しと救いの腕の中に飛び込んだその日からだ。すでに救われているということを、この信じられないようなことを信じます、受け入れますと言った時からだ。するとその喜びがあなたのものになる。この息子は、弟息子は父親にとって愛する息子でした。息子はずっと息子でした。しかし改めてこの息子は息子になったんです。すでにそうあるものになっていったんです。これがイエスもパウロも私たちに伝えてくれている、信じられているということを信じて救われるんだということなんです。人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によってか、そうではない、ピスティスの法則によってです。イエス・キリストが私たちを愛し信じ、イエス・キリストが神を信じるその信仰によって私たちと共に歩んでくださっている、そのイエス・キリストのピストスによって私たちは救われるんです。私たちは神様と結ばれています。結ばれた者としてこの1週間生きていきましょうね。お祈りをいたします。神様、ただただあなたの憐れみによって私たちが生かされ、さらにあなたに許され、受け入れられ、そして義とさえされているというのです。神様、とても信じられません。でも受け入れたいと思います。私たちは自分がすることをいっぱい信じています。でもよく考えると、私たちは 自分がしていることで自分を苦しめていることもいっぱいあります。私の心や私の手から生み出されるものは良いことばかりではありません。そしてまたそのことに自分自身が苦しみます。主よ、どうぞあなたに救われているというそのことにおいては力を抜いて、イエス様に委ね、あなたに委ねて歩んでいくことができるようにこの一週間も導いてください。もちろん懸命に労さなければならないことは生きる上でいっぱいありますけれども、それを通して救われるんだなどと思い上がることはせずに、救われているから精一杯を生きてみようと歩んでいくことができますように。世界のすべての人があなたにすでに救われている、このことから今週もすべての人たちのことを思いながら祈って歩んでみます。本当にあなたの御心をそのようになしてください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。